こんにちは、遠藤良久の運気向上プライムフォアです。今日もあなたの心がより繊細に、優しくなって、人の心に触れて人を優しく包み込んで、そしてあなたの人生自身を温かく、大愛で満たしていっていただくことを願って、フォアを発信したいと思います。無量寿経の法蔵菩薩の四十八願のところに来まして、いよいよ今月がですね、十八願という肝心要のところなんですね。浄土宗も浄土真宗もこの十八願が基本になって一宗が成立していると言っても過言ではないぐらいなんです。ここ十八番なんていう言葉がありますけど、おそらくここから出てきたんじゃないかなと思いますね。で、だからこれに対してね、解釈をするというよりは、とにかくどういう内容かお伝えしますので、むしろ一人一人が解釈した方がいいんじゃないかなと思うぐらいですけど、とにかく何が書いてあるかというと、例えば仏となる、なるの縁時、もし私が仏になるならば、十方の衆生指針に信仰して、宇宙十方の、生きとし生けるものが、もう指針っていうのは、究極の心ですね。究極の心を持って信じ、願って、面白いんですね。仏教って行って楽しいという字を書いて行って読んで、これを願いという意味なんですね。ここにまた深い意味があると思うんですが、これについてまた入っていくと、全部この肝心の十八行が抜けていくので、続けますと、で我が国に生まれんと欲して私の作ったね、建立した浄土世界に生まれたいと願って、ないし十年戦十回の名前、ね、念仏を唱えれば、十回名前を唱えればね、でにもかかわらず、もし生まれたかったら私は悟りを開かない。でここにね、ちょっと付け足しがあって、ただ五逆の罪を犯す者と正法を誹謗する者を除かんというね、五逆、仏教でいう五逆という、五逆罪、まずね、お父さんを殺すこと、それからお母さんを殺すこと、それからね、殺あら、それから悟った人を殺すこと、それから教団がを、破壊するとか、和気あいあいとしたのを破壊すること、仏様の体から血を、流させること、そうですね、世の中では父や母親を殺すということが、そういった事件が起こるんですけどね、ただ心理学的に言えば、父殺し母殺しっていうのは永遠のテーマなんですよね。でそれは象徴的に子供が大人になるときに、象徴的に無意識の中で、あれ夢とかね、あるいは何らかのこの類似する行為によって、その類似する行為というのは肉体的に殺すとかいうことでもなくて、精神的にダメージを与えるってことじゃなくて、もう独立して無意識につながっている部分を断ち切るというような、ところなので、それが夢になって、現れたり、象徴的に現れたりすることがあるんですけどね。でそれがうまくいかないと現実的な父殺しや母殺しになることが、あるわけなんですけどね。それは本当に痛ましいことだと思いますね、子供にとって。次のね、3つはどうもこの、台場だったという人が犯したやったことを、が出てきているような感じがしますよね。台場だったっていうのは、 お釈迦様の、まあ、いとこだった人で優秀な人だったんですけどね、とても、まあ、最後にはあの弟子500人を連れて、教団を、辞めたという、人なんですけど、まあ、500人も連れてったっていうのは、まあ、どういうふうにダイバーだったについてったのか、まあ、ダイバーだった教団っていうのが、まあ、後で結構あと結構しばらく残ってたらしいですから、あのそれなりにあの信者がいたんじゃないかなと、弟子たちがいたんじゃないかと、ついていく人たちがいたんじゃないかなと思いますけど、ただダイバーだった教団のねちょっと暗いなと思うのは、あのダイバーだった教団の掟の一つが、第一番目が、あのお釈迦様を悟った人と認めないことっていうのがあったらしいから、これはちょっとこうかなり暗い話じゃないかなと思いますね。それまでお世話になりました、ちょっと弟子たちもいただきましたっていうならね、まあ、あの別ですけど、何でもね、なんか尼さんを殺したっていう話もあって、これが悟った二層さんだったのかね、それでこの在アラカン、悟った人を殺すっていうのは、まあ五逆のうちに入ってますし、まあ、最も重い罪というかね、それからあの教団の、を破壊する、教団に対して破壊的な行為をする、これも大場だったのやってことですね。それから、仏身から仏様の体から血を流すって、これもなんか大場だったが、なんかこう罠かなんか仕掛けてお釈迦様をちょっと殺し損ねたんだけど、お釈迦様の体から血が流れたというね、そういう逸話から来ているようです。そういうなんかもうあの悪人の代名詞みたいに言われている大場だったんですが、面白いことにね、法華経で大場だった本っていうのが出てきてあって、大場だったについて出てくるんですけど、最後にですね、お釈迦様がねこう言われるんですね、大場だったは私の先生であった。でこれについて、まあ、あの実は しばらくもの間、悪についてというテーマで、あのインタビュー形式の、まあ、問答形式の、コピーがあるので、ご希望の方はあのそのコピーをあの読んでいただけるようにしたいと思いますけど、まあ、ご連絡いただければと思います。でまあ、あの商法誹謗というものは除くと、つまりあの正しい、真理、法というのはダルマ、真理です、教えであり、また宇宙の法則、真理でありますから、これに対して誹謗する、これを貶めるようなことを、まあ、話すというのは非常に大きな罪であるという、まあね、あの宇宙の真理についてのネガティブなことを言うっていうのは結構、気としてエネルギーとしてかなり暗いものがありますよね。やっぱり自分をこう暗いところに追い込んでいくという感じがしますよね。でこういう人たちを除くというふうに、以外はみんなあの浄土に生まれるようにするっていうふうになってて、ああこの五逆の罪を犯した人たちはどうなるのかなっていうふうになってくるんですけど、これがね、あの敗者復活戦みたいにですね、感無量寿経のところかなになって、敗者復活戦のようなあの言葉がちゃんと出てますので、また感無量寿経の解説に行った時にその話はしたいと思いますけど、肝心のね、メインのね、そのちょっと今付け足しの部分がこの五逆のところですけど、漢字のメインのこの指針にですね、究極の心を持って信じ、願ってというね、これについてのまたあのこれが何を意味してるかっていうことについて、一番これ要なとこですので、これを確か禅道大師が解説されてるものがありますので、それについてこう次回ね、もうちょっとこう内容を奥入ってみたいと思います。まあ、とにかく一番の要、この 十回の念仏で浄土に往生するっていう一番のその十八願のところについて解説でもないですけど、これが書いてあるということをお伝えしてですね、今日はこれで終えたいと思いますが、ちょうどね類似性を言えば旧約聖書にもね同じようにな部分があるし、それからカトリックのですね死ぬ前に告解罪を懺悔すれば告白して懺悔すれば天国に行けるというのと共通性を持ってるなというところもねこの十八願の特徴かなと思います。ただこの死といっても肉体的な死ばかりじゃないのでね十回の念仏の中で自我の死があれば自我が死んだら心の中はその時はお浄土が開かれてきます。どうかあなたの心の浄土が開いてそこにさまざまな人々があなたの心に住んでそしてあなたの温かさでこう幸せにして差し上げていかれますように。